元気を出しなさい。私の約束は何も変わってはいない。私の愛も何も変わってはいない。それが私が決して変わることのない神だからであると主は言われます。私は約束したことを必ず果たし、私の言葉の真実を表していこうと主は言われます。恐れずに踏み出していきなさい。信仰を持って踏み出していきなさい。見える状況はいろいろ揺れ動きます。しかし私は決して変わることなく、約束したことの成就を具体的に表していこうと主は抑えます。私はあなたを癒し、私はあなたを溶かし、回復を与え、そしてあなたに勝利を表していくと主は仰られます。
この主権はすべて主の手の中にあることを覚えなさい。この時が満ちたがゆえにことは進みます。このあなた方がどのように弱くとも、あなた方が従えない時でさえ、この私の愛によって恵みによってこのことは成就すると主は言われます。
慌ててはいけません。すでに時は満ち、私はことを進めていますが、あなた自身は慌ててはいけません。私があなたに語るその時を待ち望み、また語られた時確認をし、そして踏み出していきなさい。私はあなたと共にいる。決して私はあなたを捨てず離れないと主は仰います。恐れずに信仰の足を踏み出しなさい。私があなたと共にいる。ためらわずに信仰の足を踏み出しなさい。私があなたを通して働いていこう。勝利から勝利へ、栄光から栄光へと、私はあなたを導いていくと主は仰られます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝をします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集えたお一人一人を心から感謝いたします。オンラインでインターネットで共に愛されている人一人をありがとうございます。長崎勇教会の神牧師であるイエス・キリストご自身が長崎勇教会で牧歌してくださっている日本中世界中にいるあなたの親しい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様の御言葉を通して豊かに語り導いてください。語るものからも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの礼を例えを持って、聖霊がご自由に語ってくださることをお願いいたします。私は主をあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主が主のハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を祝われた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。で今日はですね、使徒の働きの4章の後半ですね、23節から31節、特に後半のところを話したいんですが、この話をする前に、この話はですね、3章からつながってるんですね、3章の節ぐらいからね。その話を今日、思わず、じゃなくて、聖書ってこんなに面白いで最初書いてますので、それを見てもらって、そこから説教に入っていきたいと思います。じゃあお願いします。
9月29日日曜日、聖書ってこんなに面白い。今日のテーマは、私にあるもの。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。使徒の働き3章6節です。ペトロ・ヨハネが午後3時の祈りの時間に宮に登っていくと、生まれつき足の利かない男が運ばれてきました。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたのです。彼はペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、いつものように施しを求めました。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言いました。男は何かもらえると思って二人に目を注ぎました。たくさん施しをくれるかもしれない、そんなふうに思ったかもしれません。ところがペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせたのです。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出しました。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったのです。 ペトロとヨハネはイエス・キリストを持っていました。いつもイエス・キリストと共にいたのです。復活されたイエス・キリストは彼の中に住んでいたのです。その内なる声を聞いてペトロはいたのです。この生まれつき足のいかない男が求めていた金銀はペトロにはありませんでした。でもこの男にとって最も素晴らしいものをペトロは彼に与えたのです。生まれて初めて歩けるという奇跡を。そしてこれからは施しではなく自分で歩いて行っていくことができるのです。ペテロは彼にイエス・キリストを名乗って与えたのです。自分で歩いていく人生を。イエス・キリストを信じている私たちにも主イエス・キリストはうちに住んでおられます。その内なる主イエスの声を聞いて私たちもイエス・キリストの名によって人々の新しい命、奇跡を、そして恵みを、祝福を与えていきましょう。イエス・キリストは私たちを愛しておられます。あなたはイエス・キリストにされています。それではまた明日、そしてこの日の勝利でお会いしましょう。 God bless you。
はい、ありがとうございます。一言言わせましたけど、殉教生会の映像のバックに流れていた音楽はですね、河村真彦さんが弾いてくださっていた音楽です。はい、ちょっと言わせましたけど、はい、で聖書に入っていきたいと思いますが、今のその3章のところでね、ちょっと今日の話の前に3章のところでペトロとヨハネを通してこの生まれつき足の利かなかった男、まあ、今で言えば車椅子の人、歩けなかった人が、まあ、立ち上がって歩けるようになったという話なんですけども、甲斐があるんですね。一節のところです。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったって使徒行伝3章1節に書いてあるんですね。はい、今日なんかいろいろとごちゃごちゃ出ますけど、はい、感謝します。でこれ2つ、1つはね、ペテロとヨハネって書いてあるんですね。ペテロとヨハネというのは別に喧嘩してたわけじゃないんですけど、ペテロは筆頭でして、ヨハネはいつもイエス様の胸元にいて主に愛された弟子って自分のことを言う人でした。まあ、お互い気になるタイプだったんですね。ペテロは自分で聞かずに誰がおられるか聞けってヨハネに言ってますし、これそういう感じだった。ところが使徒行伝を見るとそのペテロとヨハネがいつも一緒になって働いてるんですよね。で、神の働きっていうのは好きとか嫌いではなくて神の導きと飯の中でなるわけなんですよね。これ一つですね。でこの時ペテロとヨハネはこのペンテコステ以降一つになって働きをしてたってことなんですよね。だから気が合うから一緒にやる、仲がいいからやるってことじゃないんですよ。神の導きの中で一つになってやっていくんですよね。でよく海外宣教のチームに行くとですね、初期の頃はですね、まあ、お互い自我が強いというか個性が強すぎてぶつかることが多かったんですけど、同じ部屋に入れられて2週間3週間フィックスのチケットで行ってるから帰れないでもそういう中で取り扱いを受けながら、でもその人たちを、その2人、またその人のグループを通して技が起こったわけです。実際にどうしたか、同じ目的を持って主に従っていく中で一つされていく。この時ペテロとヨハネは、まあ、ペンテコステ以降ですから一つされてた。でもう一つ大事なことがあってね、午後3時の祈りの時間って書いてあるんですね。まあ日に何度か、ユダヤ人たちは祈りに来ました。でペテロとヨハネはこの祈りが身についていたんです。かつてペンテコステの前に、というかイエス様が十字架かかる前に彼らはゲッセマネで眠ってしまったわけで、誰一人として起きてられず祈りが身についてなかったんです。イエス様と一緒にいながら、でもペンテコステを通して彼らは聖霊をいただいて祈ることが、祈りの生活が身についたんです。で最近自分は全然いなかったけど祈りになってきたなとかですね、毎朝祈ることが身についてきたなとかですね、祈ることが苦じゃなくて楽しくなってきたなっていう人、手を挙げろとは言いませんが心で手を挙げてください。おめでとうございます。あなたの人生に奇跡が始まります。これ本気で言ってますよ。祈ることが身についてくると神の奇跡や神の技に預かれるんです。この時ペテロとヨハネは祈りに行ってたんです。祈ることが身についてきて祈りに行ってたら、その途中に、まあ、美しの門のところで生まれつき足のいかない人が、まあ、施しを求めるわけですね。まあ、これは当時ユダヤ人は福祉なんてないんですけども、福祉以上に確かだったのは、ハンディを持った人たちに施しを与えることは神に仕えることだったんですね。だから彼らはもう必ずちゃんと施しを与えました。神を仕えることだから。だからハンディを持っている人たちはちゃんといたら施しをもらえて生活は守られるわけですね。それだからですね。だからこの時もそれでペテロに、ペテロとヨハネにこう施しを求めたわけですよね。そしたら私を見なさいと言われて、で6節できますね。ペテロは言ったわけですよね。まあ私を見なさいと言われたらたくさんお金もらえると思って期待したと思うんですけど、それに対してペテロは言ったのは、金銀は私にはない、まあ、よく冗談でねここまでは言えるなんて人いますけど、金銀は私にはない、 でもこの後だね、しかし私にあるものをあげよう、なぜのイエス・キリストになって歩きなさいって言ったわけですよね。でもう一つ大事なことはね、彼らはね、ナダルのイエス・キリストを持っていた。持っていたって言葉がよくないけど、まあ一応これ、金銀は私にはないっていうから、その対応としてね、持っていた。つまり、うちにイエス・キリストは住んでいたんです。で、イエス様を信じている私はみんな住んでるんですけど、ペテロははっきりうちにイエス様は住んでいるということを意識していて、その声を聞いていたんです。この時も、この生まれた時 足の悪かった人を見た時に、内なる声を聞いたんです。神様の。彼が熱意で情熱で回想だからやろうと思ったんじゃなくて、内側から来るイエス様の声を、聖霊の声を聞いたんです。だから私にあるものをこのイエス・キリストの皆によって歩けって言って、権威持ってるね、キリストの名によって言ったんですよね。で、皆さんね、皆さんのうちには聖霊がおられるんです。イエス様がその声ってね、聞けるんですよ。騙されないでね、いや私なんかわからないわって、私は信仰は弱いしってよく言うんですね。騙されてはいけません。信仰は弱いというの問題じゃないんです。うちにイエス様がおられると信じてるからなんです。でその方はあなたが分かるように語ってくださると信じてるからなんです。あなたが分かるように語ってくださるんです。まだ早口ですか？あなたが分かるように語ってくださるんです。いや私はでもって言うかもしれないけど、いや分かるように語ってくださるんです。あなたと私では違うんです。であなたが分かるように語ってくださるんです。最近聖書読んでないなら、聖書読んでないあなたに分かるように語ってきて、再び聖書を見るようにと導いてくださるし、神様は語ってくださる方なんです。大事なことはと信じているからです。人じゃなくて私に語ってくださると。私のうちにおられる聖霊は私に語ってくださるんだと信じているからなんですよね。で、ペテロはこうその声を聞いて、この人を見たときに、あ、歩きなさいってイエス様は言ってるから。イエス様は言ってるから言ったときに歩けたんですね。だからね、今だって起こるんですよ。うちの聖の声に導かれて語っていくときに奇跡が。特にリバイバルが始まってきましたから、リバイバルの鍵なのは奇跡ですからね。奇跡が起こってきます。癒しよりも奇跡です。癒しももちろん起こるけど、奇跡が起こってまいりますね。でそれをね、できてほしい。でその時にペトロとヨハネ、喧嘩したわけじゃないけど、なんかこうお互い気になって仕方がなったこの二人が一つになって働いていたということと、祈ることが彼らの生活の中に身について習慣になってきてたということ、そしてイエス・キリストをうちに持っていて、みんな持ってるんですけど、私ははっきり彼らはそれを知っていて、その声を聞いていたということであります。まあ、例えば教会のお互いでね、なんか今までぶつかっていたけど、神様の導き一つになって働くようになった、お城に乗るようになった、家族でもいいですよ、親子でも夫婦でも、ね、なんかあんまり会話もなかった、でも最近は一緒になって祈るようになった、ね、そして同じ目的を持って子供のために、仕事のために、何かのために祈るようになった、奇跡が始まりますよ。そして内側の声を聞いてください。内側から神様が語ってくる声を、必ず奇跡が始まっていますね。でそしてこれで生まれつき歩くようになったこの人は嬉しかったと思うんですよね。金銀はないって言われてびっくりしたと思うんですけど、だけど歩けって言われて歩けたんですね。本当嬉しかったと思います。もう金銀もらう人なんかないんです。彼は自分の足で歩いて、自分で、まあ、ちょっとうんと言うときない形も稼げる、自分で生きていけるんですよね。嬉しかったと思うんですよね。でそういう素晴らしい奇跡が起こって、この人が賛美しながら宮に入っていったら、みんなわーって集まってきてびっくりしてね。そしてそこでイエス様のことを語った、復活されたイエス様のことを。それが3章後半なんです、ね、そしたらですね、4章に入ると、ね、4章に入るとみんなが集まっているところでイエス様のことを話しているところに、ね、彼らが民に話していると、4章1節、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペトロとヨハネが民ね、民衆に民に教えてイエスのことを例に挙げて死者の復活を述べていているのに困り果てた。死者が復活して、ね、イエス様今も生きていると、で私たちも生き返るんだよってこと、彼らに手をかけて捕らえられたんです。そして翌日まで留置することにして、ね、夕方だったかね、一晩かけて、そして次の日いろいろね尋問するわけですよ。なんとこの段階で御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになっていた。すごいですね。男の方5000人増えていた。で女子ども入れたらもう数万人でしょうねこの時代に同じことが日本の各地で、長崎でも起こります、ね、でそしてそれでこの時にそこでいろいろねこうまあ言われるわけですね。でいやそのやり取りがあって、今日のところにやり取りがあった後に釈放されるんですけども、釈放される前に何て言ったかと言ったら、18節見てくださいね。そこで彼らを呼んで、ね、弟子たちを呼んで、このペテロ・ヨハネを呼んで、一切イエスを何よって語ったり教えてはしたらないと命じたと、命令したんです、ね。 もうキリストになって語るなってこう言ったわけですね。人の話を受けて今日釈放された、そう言われて釈放された2人、ペテロとヨハネは仲間のところ、教会ですね、みんなが待ってる教会のところに行って、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。つまりすいません、ね、キリストのことを語ってはいけない、ね、話してもいけない、こういう話しるしは何かするなってこう言われたことを話したと。そしたらですね、これを聞いた人々は皆全員心を一つにして神に向かって声を上げていった。これ祈りなんです。先週話しましたね、心を一つにしてって。ここで彼らは一つになって同じ目的を持ってここを許し合って一つになって祈ったんですね。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。まず神を褒めたたえました。あなたはすいません、聖霊によってあなたのしもべであり私の父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、使徒たちは使徒キリストに反抗して一つに組んだと。まあ、旧約聖書からですね。で、事実ヘロデとポントヨピラトはその通りに、異邦人やイエスラエルの民と一緒にあなたがぶら下がれたあなたの聖なるしもべイエスメッシ様を逆らってこの都に集まってあなたを見ている向こうの中であらかじめ定めたことをやったと、十字架にかけて殺したということですね。しかし主よ、ここでここからですね、ここから今日のポイントね。で、彼らは何を祈ったか。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、こうね、迫害してくる、ね、このことをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって主人と不思議な技を行わせてくださいって思ったんですね。で、これでね、面白いことがあるんですよ。迫害されていてんだけど、迫害をやめさせてくださいとか状況を変えてくださいって一言も祈ってないんです。迫害の真っ只中で、状況の、捕まる状況の中で、この後また選挙したらまた捕まるに決まってる、でも捕まることをやめさせてくださいとか迫害をなくしてくださいなんて祈ってないんです。彼らはこの迫害の真っ只中で、この真っ只中でイエス様のことを大胆に語らせてくださいって語ったんですよね。状況を変えてくれではなくて、私たちを再び聖霊で満たしてこの中で語らせてくださいって、私たちをこの中でも語れるようにしてくださいって言ったんですね。で、そして主理して不思議をこなしてください、このここそういうことをしたら捕まるかもしれない、場合によっては殺されるかもしれない、それでもそういうことがなくなるんじゃなくて、その中で手を伸ばして癒しを祈り奇跡をこなしてくださいって言ったんですよね。状況や人々が変わることじゃなくて、自分自身がその中で大胆に福音を語り、信心と不思議を行えるように導いてくださいって言ったんですよね。これなんです。でね、ペンテコステの時に、一行で二章で聖霊満たされて、彼らは変えられてね、3000年救われてるし、その後5000年救われてきて、すごいこと起こってるんですよね。でも、またここで再び祈ってるってことは、彼らは恐れたんです、やっぱり。聖霊に満たされたらもう大丈夫、もう元気ですごい、もうだからもう大丈夫と思ってたら、聖霊に満たされた人経験ありませんか、満たされても喜びなくてわーってやってるけど、そのうちまた怖くなってきたり、なんかしんどくなってきたり、なんか自分で自分が情けなくなってきたりありませんか。で、そういう時に、あ、聖霊満たされたのになんて思わなくていいです。弟子たちもそうでした。一度聖霊満たされたからずっとではないんです。私たちは世に生きてるんです。世はサタンの支配下にあるんです。お互い罪人なんです。その中で生きている限り、聖霊にどんなに満たされても、私は福音を語っていったり、神の心を行っていくと、ぶつかりが激しくくるんです。サタンが激しくぶつかってくるし、罪人の私たちはいろんな弱さが出てくる、お互いに。その中でどんなに聖霊満たされてもまた弱さが出てくるし、恐れもくるんです、当然。でも弟子たちはその時にもう一度神に向かって祈ったんですね。もう一度神に向かって祈ったんですね。語らせてくださいって、そして満たしてくださいって求めたんですね。そしたらね、単純に彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊満たされ神の言葉を大胆に語り出したって書いてあるんですね。再び語り出したんですよね。オンラインするから名前は避けますが、ある方がですね、仕事行った、まあ、アルバイトですね、検診してる方なんですけど、検診してる人が、まあね、夫婦で検診してるんですけど、奥さんの方がアルバイトに行った、ね、まあ、まだご主人もアルバイトしながら研修して進学校で学んでたことがありね、アルバイトに行った。そしたらですね、それは病院だった、ね、で、結構体だけで心も病んでる人が多かった病院だった。 で彼は彼女は病院で言われた、ここでは宗教とかそういう関係はしちゃいけません、だからそういうこと話さないでくださいって言われた。で彼女はそれで病院でバイトしたんだけど、いろんな患者さんがいるときに、看護助手をやったからですね、なんか話しかけられたらね、話をしてあげるわけですね。で彼女にとってイエス・キリスト以外解決はないわけですね。だから答えられたら答えるわけですね。で気がついたらイエス様の話をしてるし、証をしてるわけですね。で怒られる、注意されるけど、でも聞かれたらそれ話すしかないんですね。それで見ていたら、祈りたいって、祈ってあげたら治るのにと思うから、思わずも祈るんですね。大胆ですね、病院でね。癒されるんですよ。そしたら、私も祈ってくださいという人も出てくるし、また祈ってくださいという人も出てくるわけですよね。で、病院にまた怒られるんですね。でも彼女は辞めなかったんですね。結構何も救われまして、何も癒されました。つい先日、クビになっちゃったんですね。私は勲章だと思います。彼女は献身してるからね。そうじゃなくてね、仕事が中心だったらね、まず仕事しないといけませんけど、彼女は献身してるからね。で、恐れがなかったかって恐れがあったと思うんですけど、その度ごとに祈ってね、行ったんですね。なんで、河村さんの告別式をしたとき、最近告別式多いんですよ、私。9月に岡本牧師のご主人の告別式もしましたし、それ以外にも、ちょっと結構、告別しかしてないけど、死に関することをあちこちから入ってくるんですね。主にすごく言われてる気がするんですね。永遠に残ることに生きてますかって、永遠に価値あることをしていますかって、この世でどんなに成功して人の称賛を受けてもそれを手に持っていけますかって、私ね、これ人じゃなくて私すごく思ってるんです。で、人々が告知するときに本当にその人が何に生きたかが問われるんですよね。で、本当に永遠に価値あることのために生きるかどうかって決定的なんですよね。で、弟子たちは迫害がなくなるようにとか、人々が変わってくださるようにって祈ったんじゃないんですよ。どんな迫害があってもいい、人がどういうふうに迫害をしてきてもいい、私がその中で語り続けられるように、私がその中で癒しを祈ることができるように、私の中で奇跡の働きをすることができるようにって求めたんですよ。だからね、状況を変わることばっかり求めてません？人が変わることばっかり求めてません？でも神様はあなたに言われます。あなた自身が聖霊に満たされて、あなた自身が私に本当に従って生きてくるなら、状況なんて関係ない、人々は関係ない、いい意味ですよ。その中であなたは本当に自由に輝いて生きれるし、永遠に価値あることのために生きれるようになるってことなんですよね。教会が世の中と同じ成功と祝福ばっかりを求めて、イエス様死にたら答えられた、お金が儲かった、イエス様死にたら病気が治った、イエス様死にたらこうなった、あなたよかった、もちろん怒ります。神様にできないことは何一つないから。でもそれは中心じゃない。怒りますよ、間違いなくください。イエス・キリストは世の宗教よりはるかに圧倒的に力強く、癒しと奇跡をなさることがおできになる、間違いなく。だけどそれは中心じゃない。最も大きな中心は永遠の命なんですよ。で、それを語ることができるのは教会だけなんです。クリスチャンだけなんです。で、この時弟子たちはね、この迫害のそれって弟子だって福音語って言ったんですね。で、初代教会はすごい迫害を受けたけど、ね、しばらく経った後ローマは変わったでしょ。で、国境になってガーッと広がったんですね。ただ国境になった後からキリストが腐り始めたんですね。なんですね、今日ここを示されたんですよね。で、ペトロとヨハネは本当にそれまで あんまり一緒にやるって感じじゃなかったのに、神様はこの二人を一つにして、祈ることをまず身につけさせて、それから語りかけに従った彼を儀式を行って、迫害が始まっちゃった。その迫害のただ中で彼らはイエス様を語り続けることを求めたんですね。その通り力を得たんです。彼らはね、生き生きしてたと思います。どうしよう、永遠に価値あることも生きていたから。クリスチャンを殺すには刃物はいらない。この世のことでいっぱいにすればいいんです。永遠のことよりもこの世のこと、この世のこと、この世のこと、この世のこと、この世のこと、この世のことばかり考え出したら、もうクリスチャンは命を失いはしませんよ。でも生き生きと生きることを失います。ゴスペルクラブは福音が中心なんですよ。 で、この賛美を通して人々が本当に神の愛に触れて一時的に良くなるんじゃなくて永遠の命に預かっていくことが最終的な目的なんですよ。歌うことが楽しい喜びだったらどうぞ世の歌のうまいグループとか楽しいグループにいくらでも行ってください。私たちの使命と目的は賛美を通してイエス・キリストを知ってたことなんです。永遠の価値に生きることなんです。ここを神様は願ってるんですよね。で、弟子たちはそれを求めたときに聖霊が臨んできたんです。再び、そして彼らは大胆に再び語り出したんです。彼らを通して印と奇跡がどんどん起きたんです。今でも同じことが起きます。私が本当にイエス・キリストを述べ伝えること、イエス様のことを明かしするために印と奇跡が行うことを真剣に求めていくならば、私たちを聖霊で満たし、私として奇跡と技が起こってくるんですね。それをね、どうぞ覚えてていてほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが永遠に価値あることに生き、そのことに歩むことができる力強い身を持ってどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。あなたの願いと求めを主におっしゃってください、癒しを求めている方はそこに手を置いて、また自分じゃなくて家族友人という方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。その方がどこにでも主はそこに手を伸ばされます。お仕事のこと、将来のこと、経済のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。あなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はそこに答えてくださいます。主はあなたを実は招いています。しかしそれにあなたは応答できません。その結果あなたはストレスをすごく感じています。あなたのそのストレスは、あなたが実は知っている、あなた自身が知っている主の声に応答してないからです。安心しなさい。あなたが一言答えて応答すれば、従う力は私が与えましょう。あなたを失うのではありません。あなたを失うのではなくて逆に受けるのです。騙されてはいけません。捨てることを恐れてはいけません。捨てるのではなく、その時神にそれを捧げる時、あなたはそれを永遠の価値までもっと豊かに受けるでしょう。実はあなたの霊はそれを知っている。私に従いなさい。私はあなたの人生を力強く豊かに用いていこう。でも様、人々が手を置いているその場所に触れて癒しを行い、解放を与えてください。またその問いなしているその方がどこにいても、そこに手を伸ばして今体と心と霊を癒してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。病の霊、その人の力出ていけ。体中にあるがん、胃にあるがん、水道にあるがん、また肝臓にあるがん、肺にあるがん、体中にあるがんをイエス様の名によって十字架の血を注ぎます。聖霊の炎によって焼き尽くされなさい。がんをその人の体の力完全に出ていけ。壊死した心臓を再び復活の力によって動きなさい。喉と首のしびれと痛みを伝ってみる。去れよ。リウマチ完全に治りなさい、白内障と緑内障完全に去れよ。眼圧を正常時に触れ。眼圧をイエス様になってみる。正常時に触りなさい。目の視野が欠けてきて、なんか目はぼやける人、イエス様になってみる。この視野を広げ、ぼやけているものを完全に取ってしっかりはっきり見えるようにしてください。今主が触れてください。神経に触れてください。角膜、網膜に触れてください。完全に癒してください。肩がこう回らない、上がらない、回らなくなっている人、今イエス様のその肩に触れて完全に上がるように回るようにしてください。イエス様になってみて癒されなさい。立つと腰が痛む、歩くと膝が痛むってわけですね。この腰と膝に触れてくださって今完全に癒してください。腰と膝を癒されよ。リウマチ、エスのためで完全に治れ。脊柱管狭窄症、癒されよ。奥歯が祈ると治るんですけど、また痛くなるからですね、きちんと歯医者に行って治療を受けなさい。恐れることありませんと同時に、また痛くなるんじゃないかしらって、そういうことを告白してはいけません。死を信じなさい。イエス様、あなたが癒しかせた奥歯を完全に癒してください。二度と痛くならないように守ってください。イエス様って目で癒されよ。あと、統合失調症、イエス様って目で完全に治れ。 不安神経症が迫ってみてる。癒されよ。パニック障害、完全に癒されなさい。これらをもたらしてきた悪しき霊、恐れの霊、不安の霊、イエス様ってその人の思いとしたこと、感情の力、出ていけ。人を通して受けた立法主義から来ている縛りと束縛よ、その人が完全に断ち切る。あなたの中にこうじゃなきゃいけないってものがありますけど、そこから解放されなさい。真理はあなた方を自由にします。解放されなさい。立法的な縛りをイエス様ってみる、完全に断ち切る。あらぶらぶらぶら、感謝します、ありがとうございます。あらぶらぶらぶら、やたら眠い人ですね。睡眠不足ってなんだけど、その睡眠不足の根本の原因が霊的な圧迫です。ちょっとそう思ってません。でもこれはっきり霊のアタックです。意識してきちんと霊の断ち切るようなしなさい。その睡眠不足を持たせてきているこの霊的なもの、眠りを与えてきている、夜寝るのは素晴らしいことですけども、そうなく大事な時に寝させてくる霊の力、これ断ち切ってください。この地に働く宗教の霊、偽キリストの霊、マリアの霊、その人の力出ていけ。御言葉に対して眠らせてくるものをその人の力され。夜熟睡できるように、夜熟睡できるように、主どうぞ導いてください。感謝します。今晩から夜熟睡できるようになることを宣言する。イエス様ありがとうございます、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤー。はい、体と気持ちをチェックしてみて、何か主にから語られたなとか触れられたなって、はい、いますね。はい、あ、結構いますね。はい、もう一度神様感謝しましょう。ハレルヤー。それではお立ちください。ハレルヤーを賛美したいと思います。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。